お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記8章1節から20節と9章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記8章の学びに入りますが、この箇所は律法を改めて述べている箇所で、宗教的また国民的な規則を扱っており、これは21章まで続きます。新明記8章の1節。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。ここに新しい世代がヨルダン川の東岸に立っています。彼らは大きな期待と希望を持ってその地に渡っていく準備ができています。彼らがその地に入っていくのに整えるにあたってモーセは彼らが神様に従うようにと励まします。2節。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。神様は彼らに過去を覚えていてほしいと望まれます。過去に神様が彼らを取り扱い、彼らを試し、また訓練して来られたことを彼らは理解しなければなりません。神様は私たちにも過去に神様にどのように扱われたかを覚えてほしいと望んでいます。パウロは信者のために次のように書いています。ピリピ人への手紙1章の6節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私たちは神様が私たちを導き、私たちを祝福され、良い働きを始められたことを覚えていなければなりません。そのようにして私たちは神様がここまで自分を導いてくださったのだと感謝を持って言うことができるのです。もし神様が過去にそのようなことをしてくださったのなら、将来も必ず続けてそのようにしてくださると確信することができるのです。過去における神様の祝福を覚えておくのは、私たちの将来への励ましとなり、そしてまた将来のための安心を与えてくれるはずです。なぜ神様は荒野でイスラエルを試されたのでしょうか。それは彼らをへりくだらせ、彼らの心の中に本当にあるものは何かを証明するためでした。神様があなたや私に試練を与えられるのはそういうわけなのです。時に神様は私たちを炉の中に投げ入れて、私たちを試み、そして私たちを謙遜にさせます。つまらない人間は高慢で、うぬぼれが強く、自信満々で、それだけでは忌まわしいものです。だからこそ神様はご自分の民を謙遜にさせ、試すために苦労や試練の中を通らせなければならないのです。試すことによって金属はその価値がわかります。そして試練によってその人が本当に神様の子供であるかどうかが明らかにされます。新明記に戻りますが、8章の3節。それで主はあなたを苦しめ、 飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。主がアラノで誘惑を受けられたとき、この説を引用されました。また四章四節。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。もしも主イエスがこれを引用されなかったら、おそらく私たちは、ここにある偉大な霊的なレッスンを見過ごしてしまったことでしょう。神様は私たちをたくさんの物質的なものを持って祝福してくださいました。大切なレッスンは、神様がこれらのものをくださったのは、私たちが霊的な富である神様の御言葉がそこにあることに気づくためだということです。今日神様の子供にとっての本当の富は神様の御言葉なのです。申命記八章の四節。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。ここには、この40年の間、あなたの足は腫れなかったと書かれていますが、脚気の症状の一つは足が腫れることです。ご覧の通り、イスラエルは、自分たちに必要な栄養をすべて与えられていました。彼らは40年間マナを食べていたのです。神様は奇跡の食べ物であるマナで人々を養われました。マナは彼らの体に必要なすべての栄養を提供したのです。霊的なマナは神様の言葉です。御言葉は素晴らしい霊的な食べ物で、あなたのすべての必要を満たしてくださいます。マギー博士はリスナーからの手紙について次のように述べています。私が聖書のある章について話したとき、その箇所が彼の心の慰めになったという人がいます。また他の人は、自分は罪の中にいて神様から離れていたけれども、神様の御言葉のある箇所が自分を引き戻してくれたと書いています。また別の人は、番組を聞いて救われたと言います。ご覧のように、もし神様の御言葉を読むならば、足は腫れないのです。言い換えれば、聖書は個人個人の霊的な必要を満たしてくれるのです。聖書の言葉は、まさに神様からあなたに与えられた天からのマナなのです。また神様は、彼らがご自分に仕えるなら、イスラエルの国にこの世の祝福を約束されました。五節から九節。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神、主の命令を守って、その道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神、主が、あなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地。そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々からは聖堂を掘り出すことのできる地である。神様は今日のクリスチャンにはこの約束をしておられません。神様はイスラエルをその地で富ませると約束されましたが、神様はクリスチャンをこの世のもので富ませるという約束はしておられません。確かにこの世で成功しているビジネスマンのクリスチャンはいます。彼らは神様をビジネスパートナーとして、神様が自分たちを豊かに祝福してくださったと言います。確かに神様はそうされます。そしてそのことで私たちは神様を賛美します。でもそれは神様が行われると約束されたことではありません。クリスチャンに対する神様の約束は次のようなものです。エペソ人への手紙一章の三節。 私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。神様は私たちに霊的な祝福を約束してくださったのですが、今日の神様の子供に対するこの世の祝福は新約聖書のどこにも書かれてはいません。旧約聖書におけるイスラエルの国と新約聖書における教会の間の主な違いの一つは、神様はイスラエルをこの世のもので祝福すると約束され、私たちには霊的な祝福を約束されたことです。このことがはっきり分かっていれば、大きな心の痛みを予防することができます。同時にこのことが分かれば、とても多くのクリスチャンがいつの間にかバックスライドの状態に陥るのではなく、むしろ喜ぶようになるでしょう。もしあなたが経済的に苦しいところにおられるなら、神様があなたに約束してくださった豊かさを享受できるように、霊的な祝福を自分のものとしてくださいと、マギー博士は述べています。申命記8章の10節から11節。あなたが食べて満ち足りたとき、主が賜った良い地について、あなたの神、主を褒めたたえなければならない。気をつけなさい。私が今日、あなたに命じる主の命令と、主の定めと、主の掟とを守らず、あなたの神、主を忘れることがないように。モーセは将来豊かになった時のことについて、イスラエルへの警告を続けます。14節から16節。あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れる、そういうことがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。将来の千年王国において、ついには神様はイスラエルを地上の祝福を受けたリーダーの国にされると約束されています。神様は教会にはそのようなことを約束してはおられません。ですから、その約束を自分に当てはめてはいけません。主イエスは言われました。ヨハネ14章の2節から3節。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。今日の神様の子供の希望は、キリストが私たちをこの世から連れ出してくださるために来られる、ということです。イスラエルの希望は、この世にあります。その区別が一番大切なことなのです。もしこれらの約束をまぜこぜにしようとするなら、徹底的な混乱を起こします。あまりにも多くの、いわゆる神学者と言われる人たちは、聖書全部を一緒くたにまぜこぜにして解釈しようとします。もし聖書をそのまま受け取るなら、神様が約束されるときには、とても明確であることがわかりますと、マギー博士は述べています。17節から18節。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。イスラエルの国がその地にあり、繁栄しているとき、イスラエルの国が神様に従っていることがわかります。イスラエルの国がその地で繁栄していないとき、それはイスラエルの国が神様に従っていないという印です。今日のイスラエルを見て、彼らが神様に従っているかどうかは明白です。 19節から20節。あなたが万一あなたの神、主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神、主の御声に聞き従わないからである。これは彼らに対する神様の警告です。もし彼らが神様に従順であるなら、神様は彼らを祝福すると約束されています。しかしもし彼らが従順でないなら、神様はその地に彼らの前にいた国々のように彼らを取り扱われるのです。事実、神様は彼らを前にいた国々よりもさらに悪く取り扱われました。なぜなら、イスラエルは他の民族よりももっと真理の光が与えられていたからです。真理の光は神様の前に責任を作り出すのです。さて、申命記九章の学びに入りたいと思いますが、神様はこの新しい世代のためにイスラエル民族の過去を振り返っておられます。彼らの過去はよくありませんでした。神様は彼らが良かったから救われたのではありません。また神様は彼らが顕著な民族だったからというので、彼らを召されたのでもありません。神様は私たちが他の人よりも優れているからというので救ってくださったのではありません。神様は私たちが罪人だから救ってくださったのです。申命記九章の本文に入りますが、一節。聞きなさい、イスラエル。あなたは今日、ヨルダンを渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。今日というのは、24時間の一日を指しているわけではなく、彼らがその地に入っていくときのことを言っています。二節。その民は大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。あなたは聞いた。誰がアナク人に立ち向かうことができようか。神様はこの地を知っておられ、またその地に誰がいるかも知っておられます。神様はその上で彼らに入っていくようにと言われたのです。しかし彼らは入っていくことを拒否しました。なぜなら彼らは、神様を信じなかったからです。神様はそこの人々が巨人であることも知っておられました。神様はすべての困難を知っておられ、その上で神様は彼らと共に入って行かれると約束されたのです。神様と共にあるなら、一人でも大多数であると言ったのは、あのマルティン・ルターでした。もしあなたも神様と共にいるなら、大多数と共にいるのです。実際クリスチャンはこの地上では少数派に属していますが、もしあなたが神様と共にいるならば、あなたは一人でも大多数なのです。三節。今日知りなさい。あなたの神、主ご自身が焼き尽くす火として、あなたの前に進まれ、主が彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように、彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。神様がその地から彼らを追い払う責任を持たれるのです。神様はその土地の所有者であり、大家さんであり、また創造主です。神様には彼らを追い出す権利があるのです。四節。あなたの神、主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから、主が私にこの地を得させてくださったのだ、と言ってはならない。これらの国々が悪いために、主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。神様は他の国々が邪悪な国だから、彼らを追い出すのだと言っておられます。 神様がそこに入れようとしている人々が正しいからなのではないのです。神様はそのことをとてもはっきりさせておられます。五節。あなたが彼らの地を所有することのできるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それは、これらの国々が悪いために、あなたの神、主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。神様がイスラエルを解放するために降りてこられたのは、彼らが素晴らしい人々だったからなのではありません。神様は、彼らがうなじの怖い民であることをいつもご存知でした。でも神様は、エジプトでの彼らの叫びを聞かれたのです。そしてもしあなたも、自分が罪人で救い主が必要だと認めるなら、神様に向かって救いのために叫ぶ必要があります。神様は必ずあなたの叫びを聞いてくださいます。それはあなたが優れているからでもなく、良い人間だからでもありません。ただあなたの身代わりに死なれたイエス・キリストの十字架による贖いのゆえに、神様はあなたの叫びに耳を傾けてくださるのです。もしあなたが信仰を持ってキリストに向くなら、主は必ずあなたを救ってくださるのです。六節。知りなさい。あなたの神、主はあなたが正しいということで、この良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。私たちは罪人です。神様はキリストのゆえに私たちを救ってくださるのであって、私たちのゆえに救ってくださるのではありません。神様はあなたのことをよくご存知で、あなたのうちには何一つ義なるものを見つけられないと神様は言っておられます。ですからただ、主イエス・キリストの十字架による贖いのゆえに、神様は私たちを救ってくださるのです。そして神様は私たちに必要なすべてのものをキリストのうちに見出されるのです。それはなんと素晴らしいことでしょうか。申命記のこの箇所に神様の恵みの福音の種があることがお分かりになるでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。